後ろ3分の2ぐらいのところで多分倒れたんだと思うんですけど、倒れた瞬間は見てませんでしたが、大事なければいいなと思っています。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。私があなた方に授けるとイエスは言われたのですから、あなた方とは誰なのかを考えてみたいと思います。私があなた方に授けるという言葉は最終的に私たちにもつながってくるでしょうか。先週頭ヶ島教会剣道100周年の記念ミサと式典のために神御堂に渡りました。直接関連はしませんが、二つの知らせが耳に入りました。一つは、歴代の大能羅小教区主任神父様の中で、岩村神父様が見えてなかったのですが、ちょうど同じ日にペースメーカーを埋め込む手術の日と重なったので、欠席だったそうです。お祈りしたいと思います。もう一つは、数日前から容態を悪くしていたお告げのマリアの藤沢春江シスターが亡くなって100周年記念の日の晩に大田尾修道院で通夜、翌12日に葬儀ミサを行うという知らせでした。私は10日日曜日に五島に入って、火曜日の帰りの船の切符を押さえていたのですが、急遽100周年のミサ11日の日は実家に泊まらず、大田尾修道院にシスターの顔を見に行くことにしました。まあ、どんなに頑張っても通夜の夜7時には間に合いませんし、次の日の葬儀ミサ昼頃は長崎に留まって定例会に参加する予定でしたので、まあ通夜が終わった後遅い時間ですが、顔だけでも見て最後を見届けようと思ったわけです。今考えると定例会を欠席することも選択肢だったかもしれないと思います。とにかく大田尾修道院のチャペルに横たわっているシスターは本当に全てを果たし終えた顔をして眠っていました。大田尾修道院を立ち上げるために、まあ、多分紐差しではないかと思うんですが、紐差しから3人姉妹たちが大田尾に派遣されて、でそのうちの一人だったと聞いています。私はこのシスター藤沢に大田尾小教区赴任中6年間まるまるまかないさんをしてもらったわけですが、本当にたくさんのことを教えてもらいました。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。今週のイエスの言葉は藤沢シスターに当てはまるところがあるなと考えたのです。大田尾小教区は私が初めて主任司祭になった小教区です。着任して荷物を運び入れてもらいながら現実にすぐ直面しました。荷物を搬入するお父さんの一人が、こんなにたくさん本が必要なのですかと言ったのです。それは質問ではなくて、必要ないでしょという響きでした。そんな人にも働きで納得してもらうしかないと思ったのを今も覚えています。まかないの藤沢シスターは私に何か指摘したり忠告したりはあえてしませんでした。それは6年間同じ姿勢でした。ただ自分が見てきた司祭のことやご自身がお世話になった司祭との思い出を語ってくれて、でその中で、ああシスターはこういうことを伝えたいのかな、こうあってほしいと願っているのかな、 そういったことはよく伝わりました。特別なシスターではありません。高尚な話をするわけでもありませんけれども、シスターが経験から語る言葉はどんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を備えていたのです。きっとそれはシスターに言葉を授けたイエスがシスターを通して語っておられたのだと思います。しばしばこのシスターの体験談を聞く中で、私に慎重な判断とか迷っていた決断を下す手助けになりました。イエスは他の箇所でこう言っておられます。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです父よ、これは御心にかなうことでした。私は藤沢シスターの最後の姿を見ながら思ったのです。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵は、下手に知識や学問に頼ろうとする人にではなく、素直で神の他に頼るものを知らない、そういう人に授けられるのだなと思ったのです。私があなた方に授けると言ったあなた方とは、イエスの他に頼るものを知らない人々のことだと思ったのです。本来司祭や修道者はイエスの他に頼るものを知らない人々のはずです。ところが中田神父はまだその境地に達していないのです。自分に頼ろうとするし、最新技術や成功体験を頼ったりするのです。本来のイエスの他に頼るものがない姿を身にまとっていれば、飾らなくても人の心を打つことができるでしょう。人にイエス・キリストを届けることができるでしょう。2年くらい前に田平教会で行われたお告げのマリア佐世保地区平戸地区の聖衆といって収容会みたいなものですが、この聖衆の時に藤沢シスターと会ったのが最後でした。その時シスターから、まあこんなに立派な神父様になってと言われたのですが、立派になっていたのはむしろシスターの方だったと思います。太田を出た時よりも小さな体になっていましたが、私など頭が上がらないほど大きな存在になっていました。シスターを超えることはとうとうできなかったと思います。難しい理屈や説明に神が宿るのではありません。反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵は、イエスしか頼るものがない人々の素朴な言葉に宿るのです。思い返せば私の祖母もそうでした。そうでした。父方の祖母は、タイノーラキリシタン6人斬りの事件を記憶する生存者の家系です。この世のものは何一つ相続しませんでしたが、永遠の命を保つ信仰と日々の祈りを祖母から受けたのです。この世の言葉と知恵は過ぎ去っていきます。コンピューターの話ですが、メガという単位がギガになったのもつかの間、今はテラという単位が身近なものになりつつあります。何一つ永遠に続くものはありません。これとは違って、イエスが授ける言葉と知恵は、反対者を恥じらせ、その言葉は50年後100年後に人々の口に上るようになるのです。 お一人お一人ご自身どんなものを頼りにして生きているでしょうか。88歳で天国に召されたシスターは88年間神様しか頼るもののない生活をして旅立っていきました。